Well, let's get into our Bible study then. I guess we're in Genesis chapter 42 this morning, so.
では、聖書の学びに入っていきたいと思います。創世記を学んでいますので、聖書をお持ちの方、創世記の今朝42章をお開きください。
We've been going through the life of Joseph.
ヨセフの生涯を今学んでいます。
And just to kind of get you up to speed, remember, at the age of 17, he was sold by his brothers.As a slave to some travelers who were going down to Egypt.
簡単にちょっと背景を話しますと、ヨセフは17歳の時に、彼の兄たちに、エジプトに向かっていく対象に、売られてしまいました。
And they were jealous of him, and they were so jealous they hated him.
兄たちはヨセフのことを非常に妬んでいて、憎んでいました。
But when he got to Egypt, he was sold to a man named Potiphar.
ヨセフは最初にポティファルという人のもとに奴隷として売られます。
And he was a powerful man, a man in the Egyptian court.
このポティファルという人はエジプトでも非常に権力のある地位にいた人でした。
And we saw how God was with Joseph, and even though he was a slave, God exalted him to where he was the manager over all that Potiphar had.
神がヨセフと共におられましたので、この奴隷状態ではありましたけれども、ポティファルの家で、もう家のすべてのことを任される支配人の立場にまで高められました。
But that didn't last forever because his wife tried to seduce Joseph, and he wouldn't go along with it. And as a result, she falsely accused him of, trying to molest her, and he gets thrown in prison.
でもその状態は長くは続かなかったわけです。ポティファルの妻がヨセフのことを誘惑しようとして、こう誘ってきました。で、ヨセフがそれを断ると、今度は不当な罪を着せられて、ヨセフは監獄の中に入れられてしまいました。
So he goes from a very high place to down to the really low.
なので非常に高い位置から今度は下の方の低いところにまで落とされてしまいました。
But God was with Joseph.
けれども神はそこでもヨセフと共におられました。
And there in prison, God exalted him, and he became the manager of the prison.
そして、監獄の中にいながらも神がまたヨセフのことを高めてくれて、監獄の中でそこのすべてを取り仕切る立場に上げました。
And there in prison, he met two officials, the butler and the baker from Pharaoh's court, who had been thrown in prison, and he interpreted their dreams for them.
ある時、王の検職官長と、それから調理官長が、その監獄に同じ監獄に入れられて、そこで夢を見た彼らのその夢をヨセフが解き明かしました。
And as a result of that, Pharaoh had a dream, and then the butler told Pharaoh about Joseph, and so Joseph interprets Pharaoh's dream.
で、その後に今度はパロが、エジプトの王パロが夢を見て、検察官長がヨセフのことを思い出したので、ヨセフがパロの夢を解き明かしました。
And the meaning of the dream was that there was going to be 7 years of great harvest, prosperity.
その夢の意味は、これから先7年間大豊作の年が訪れる。
But they were going to be followed by 7 years of famine.
でもその後に今度は7年の飢饉がやってくるというものです。
And then Joseph goes further and says, you need to prepareand gives Pharaoh wisdom that he should store up and prepare for those 7 bad years.
そしてヨセフはその解き明かしだけではなくて、さらにその後に続く7年の飢饉のために豊作の年にたくさん収穫を蓄えて備えるようにした方がいいという助言をパロに与えました。
And as a result, Joseph is taken out of prison and he becomes the secondmost powerful man in Egypt in charge of distributing this grain.
その結果、この監獄にいたヨセフがそこから出されて、今度はエジプトで2番目の地位について、この穀物をすべて、配る、その全責任を任されるようになりました。
So here Joseph is exalted. His life is like this. And But that's how life is, isn't it? There are ups and downs.
ここでまたヨセフのこの人生はこう高められるわけですけれども、まあ、本当に上がったり下がったりの人生ですけれども、まあ、私たちもみんな人生というのはそういうものじゃないでしょうか。
But the constant thing was his relationship with God was just always there, whether he was in prison or whether he was in the palace, God was with him.
でもその中でずっと続いていたのは神がヨセフと共におられたということです。どんな状況の時にも、監獄にいる時も、またパロの宮廷で働くようになった時も、いつでも神が共におられました。
And that's true for us too.
私たちにもそれは同じことが言えます。
Let's now pick the story up and it kind of shifts focus. It goes back to the rest of Jacob's sons who are living in Canaan.
で今日は、今度はこのヨセフ以外の残りの家族かなあのカナンの地に残っている残りの家族の話を見ていきます。
And let's read verses 1 through 5.
はい、では42章の1節から5節を日本語でお読みします。ヤコブはエジプトに穀物があることを知って息子たちに言った。あなた方はなぜ互いに顔を見合っているのか。そして言った。今私はエジプトに穀物があるということを聞いた。あなた方はそこへ下っていき、そこから私たちのために穀物を買ってきなさい。そうすれば私たちは生きながらえ死なないだろう。そこでヨセフの十人の兄弟はエジプトで穀物を買うために下っていった。しかしヤコブはヨセフの弟ベニヤミンを兄弟たちと一緒にやらなかった。災いが彼に降りかかるといけないと思ったからである。こうしてイスラエルの息子たちは穀物を買いに行く人々に混じって出かけた。カナンの地に飢饉があったからである。
So there's a famine in the land.
この土地にも飢饉がありました。
And I mean, it was serious.
これは非常に深刻なものでした。
I realized just when I look at my own life, I've never come close to that.
私の自分の人生を振り返ったときに、私にはそういうそれに近いような経験というのはないなと思いました。
I mean, if I'm not full, I feel hungry.
もちろん私はお腹いっぱいじゃなければお腹がすくということを感じます。
But you know, remember after the earthquake and the stores, they didn't have bread and people kind of lined up. That was my first experience. And you remember how that felt?
去年の震災があった直後に、たくさんこう店が店の中から物がなくなって食べ物とかもなくなってしまった時期がありましたけれども、その時が私にとっては初めての体験でした。それがどういうことかという
。 But, I mean, there was just a couple of a few days.
もちろんそれは数日のことでしたけれども、
of maybe not getting the bread you want or something.
自分の食べたいパンが食べられないとかそういうことでしたけれども。
But we're talking a famine here. They're starving and they're wondering what's going to happen.
でもここでは本当に飢饉の話で、もう深刻な飢饉の状態で、彼らは生きるか死ぬかというそういう瀬戸際にいる状態でした。
Well, there was grain in Egypt.
でもエジプトには穀物がありました。
The reason they had grain was because of Joseph.
でなぜエジプトに穀物があったかというと、それはヨセフがいたからです。
Because and during those good years, he built these big storehouses and stored up grain.
大豊作のその前の年に、ヨセフが大きな穀物蔵を作って、そこにたくさん貯蔵しておきました。
So now people are coming, they're starving, and they're coming to buy grain.
ですから、人々がいろいろなところからこのエジプトの穀物を求めにやってきました。
They're coming for Weetabix. Anyway, again, we see how Jacob favors this time Benjamin.
ここでまた今度はヤコブ、父ヤコブがベニヤミンに対してエコヒーキしている姿を見ることができます。
Because Benjamin, remember, Joseph and Benjamin were Rachel's children, and Rachel was the wife that he loved most.
このヨセフとベニヤミンというのはヤコブが最も愛した妻ラケルの二人の子供でした。
And Joseph is gone.
で、もうヨセフはヤコブにとっていなくなってしまった。
And he thinks that he's dead. He thinks he was eaten by wild animals.
ヨセフはもう、あ、ごめんなさい、ヤコブはヨセフのことをもう野獣に噛み殺されてしまったというふうに考えています。
And so Benjamin is the only son of his beloved wife Rachel that's left.
ですからベニヤミンだけが今やこの愛するラケル、妻ラケルの残された一人息子になってしまっていました。
Okay, let's read verses 6 through 24、
はい、では、6節から24節までをお読みします。時にヨセフはこの国の権力者であり、この国のすべての人々に穀物を売るものであった。ヨセフの兄弟たちは来て顔を地につけて彼を伏し拝んだ。ヨセフは兄弟たちを見てそれと分かったが、彼らに対して見知らぬ者のように振る舞い、荒々しい言葉で彼らに言った。あなた方はどこから来たのか。すると彼らは答えた。カナンの地から食料を買いに参りました。ヨセフには兄弟たちだと分かったが、彼らにはヨセフだとは分からなかった。ヨセフはかつて彼らについて見た夢を思い出して彼らに言った。あなた方は患者だ、この国の隙を伺いに来たのだろう。彼らは言った。いいえ、あなた様、しもべどもは食料を買いに参ったのでございます。私たちは皆同じ一人の人の子で、私たちは正直者でございます。しもべどもは患者ではございません。ヨセフは彼らに言った。いや、あなた方はこの国の隙を伺いにやってきたのだ。彼らは言った。しもべどもは12人の兄弟で、カナンの地にいる一人の人の子でございます。末の弟は今父と一緒にいますが、もう一人はいなくなりました。ヨセフは彼らに言った。私が言った通りだ、あなた方は患者だ。このことであなた方を試そう。パロの命にかけて言うが、あなた方の末の弟がここに来ない限り、決してここから出ることはできない。あなた方のうちの一人をやって弟を連れてきなさい。それまであなた方を監禁しておく。あなた方に誠実がある、かどうか、あなた方の言ったことを試すためだ。もしそうでなかったら、パロの命にかけて言うが、あなた方はやっぱり患者だ。こうしてヨセフは彼らを3日間監禁所に一緒に入れておいた。ヨセフは3日目に彼らに言った。次のようにして生きよ。私も神を恐れるものだから、もしあなた方が正直者なら、あなた方の兄弟の一人を監禁所に監禁しておいて、あなた方は飢えている家族に穀物を持っていくがよい。そしてあなた方の末の弟を私のところに連れてきなさい。そうすればあなた方の言葉が本当だということになり、あなた方は死ぬことはない。そこで彼らはそのようにした。彼らは互いに言った。ああ、我々は弟のことで罰を受けているのだな。あれが我々に憐れみを請うたとき、彼の心の苦しみを見ながら我々は聞き入れなかった。それで我々はこんな苦しみに遭っているのだ。ルベンが彼らに答えて言った。私はあの子に罪を犯すなと言ったではないか。それなのにあなた方は聞き入れなかった。だから今彼の血の報いを受けるのだ。彼らはヨセフが聞いていたとは知らなかった。彼らと彼らの間には通訳者がいたからである。ヨセフは彼らから離れて泣いた。それから彼らのところに帰ってきて彼らに語った。そして彼らの中からシメオンを取って彼らの目の前で彼を縛った。
When Joseph was a teenager, remember, God gave him a dream, and in the dream, he and his brothers were binding sheaves.
ヨセフは10代の頃にある夢を見ました。で、その夢では、彼の兄弟たちが畑で束を束ねているという夢でした。
And his sheaf, you know, kind of a bundle of grain, rose up and the others bowed to it.
そしてヨセフの束がこう立ち上がって、でそこに周りの、兄たちの束が、まあ、ひれ伏したという夢を見ました。
And very interesting. We see it fulfilled right here.
それが、まさにここで、その夢が成就しています。
Because for the purpose of buying grain, here are his brothers bowing down before him.
この穀物を手にするために兄たちがヨセフのもとにやってきて、ヨセフに、まあ、ひれ伏しています。
And his brothers didn't recognize him.
兄たちはまだこの時 彼がヨセフだということは分かっていません。
And that's not difficult to believe because, well, for one thing, it's 20 years later.
で、まあ、おそらくそれは当然だと思います。一つにはもうすでにヨセフと別れてから20年以上が経っています。
And now he's dressed like an Egyptian.
そして今ヨセフはエジプト人のような衣装をつけています。
And they used to shave their heads.
彼らは当時は頭を全部剃って、
And wear those wigs.
あのカツラをかぶっていました。
And then they had the heavy eyeliner.
でまたあの非常に濃いアイライナーを入れてました。
So to his brothers, he just looked like another Egyptian.
ですから兄たちにとってみればヨセフはまあのまあエジプト人一人のエジプト人だろうというふうに見えたはずです。
When Joseph speaks roughly to them.
このヨセフが荒々しい言葉で兄たちに話しかけました。でまた通訳者を介して話をしました。
ヨセフは
ここで兄たちの心が変わったかどうかということを試しています。
He's trying to draw out information.
そしてまた彼らからこうあの情報を引き出そうとしています。
Remember Joseph, all this time that Joseph has been in Egypt.He doesn't know what has happened to his family.
ヨセフはエジプトに連れてこられてからエジプトにいる間ずっとこの自分の家族の話をあの一度も聞いていませんでした。
And through this interrogation, he gets some really important information.
ですからこのいくつかの質問を通して彼は重要な情報をそこから引き出しました。
For one thing, he learns that his father is still alive.
その一つには自分の父親がまだ生きているということが分かります。
And he learns that Benjamin is still alive.
そしてまた弟のベニヤミンも生きているということが分かります。
Because for all he knew, Benjamin could have been killed.
彼のその兄たちに対する知識においてはもしかしたらもうベニヤミンも今殺されてしまっているかもしれないというふうにも考えられます。
I mean, his brothers hated him enough.To want to kill him, and Benjamin was also the son of Rachel. He may have wondered, well, maybe they went and did the same thing to Benjamin.
兄たちは自分のことを憎んで殺そうとまでしたぐらいですから、同じようにラケルの子供であるもう一人のベニヤミンもまた妬んで、そして殺そうとしていたかもしれない。
And he also learns that his brothers felt guilty about what they had done.
そしてまた、実は兄たちが自分たちの行ったことを悔いていたということも分かりました。
He learns also Reuben had tried to stop them.
そしてまた、兄のルベンが実はそれをやめさせようとしていたということも知りました。
But he listens there in verse 21. We are truly guilty concerning our brothers, for we saw the anguish of his soul when he pleaded with us, and we would not hear. Therefore, this distress has come upon us.
21節のところで彼らはこういうふうに言っています。ああ、我々は弟のことで罰を受けているのだな。あれが我々に憐れみを請うたとき、彼の心の苦しみを見ながら、我々は聞き入れなかった。それで我々はこんな苦しみに遭っているのだと言っています。
The brothers interpreted these difficulties they're having as being judgment for what they had done to Joseph.
兄たちはここで自分たちが今経験していること、これが自分たちがヨセフに行ったことの裁きの結果罰を受けているのだというふうに解釈しました。
Over 20 years have passed, and these brothers still feel as guilty as the day they had betrayed Joseph.
もう20年以上も経っていましたけれども、彼らはヨセフにした仕打ちをしたその日と同じように未だにその両親の咎めを罪悪感を覚えていました。
Time does not take care of guilt.
時というのはこの罪悪感を取り去ってくれるわけではありません。
Time is not the remedy for guilt.
時間というのはこの罪悪感に対する薬ではありません。
Confession is the remedy for guilt.
告白がこの罪悪感に対する薬になります。
Because time will go by, but guilt's still there.
時が立っても罪悪感というのは残ります。
You know, if you try to just bury it, it won't stay buried. You'll just remember it like it was yesterday.
それをたとえなんかどっかに埋めたとしても、その埋めたということを埋めたとしても、未だに そのことを昨日のことのように覚えています。
Only God can remove our guilt from us.
神だけがこの私たちから罪悪感を取り除くことができます。
And God's method is not to just, well, just, you know, bury it or try to forget about it.
そしてその神の方法というのは単にそれをどっかに埋めてもう忘れるようにしなさいということではありません。
God's provision for dealing with guilt is confession.
神がこの罪悪感に対して取り扱われる方法というのは告白ということです。
First, you know this verse, I'm sure. 1 John 1:9.
皆さんよくご存知の箇所だと思います。第一ヨハネの1章の9節です。
It's our memory verse today for
今日の暗唱聖句になっています。
Our discipleship group, but it says, "If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness."
第一ヨハネの一章の九節、もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。
This is the remedy for guilt.
これこそが罪悪感に対する薬になります。
This is a wonderful promise.
素晴らしい約束です。
Now the word confess means basically to agree with God.
この告白するもしくは罪を言い表すということは、これは神に同意するという意味です。
I mean, it's really simple. The meaning of the word confess. It just means that we change our attitude. We say, God, you are right. I was wrong.
これは本当に単純なことです。この告白するというのは、神様の方に向いて、そしてあなたは正しいです。私が間違っていましたということです。
And it's, you know, something you speak out, you say.
で、それを口に出して告白するということです。
Now, even though I say it's something we say, confession is not a magic word.
で口に出して言うと言いましたけれども、でもこの告白というのは何もなんかと魔法の言葉ではありません。
I mean, it's just where you go ahead and sin. Ah, my bad. Yeah, go man. You just go ahead and keep over and over. It has to do with our attitude.
何かちょっとこう罪を犯したときに、あ、しまった。ごめんなさいと言って、こう口にして、それで何度も何度も同じことを続ける。そういうことではなくて、私たちの態度が関わってきます。
You know what I mean? I'm not saying that God won't forgive us again and again. What I'm saying is that there can be an attitude where it's like a word, you know, confess. Okay. Oh, yeah, forgive me. Oh, forgive me. You know, and it's just like, it's not really meaning anything. It's just something. And I don't believe that's true confession.
神が何度も何度も繰り返し罪を許してくれないということではなくて、ただ私たちが気軽にですね、あ、ごめんなさい、許してくださいと言っても、そこに意味がこもっていないということです。
But if we agree with God, we say, man, that's bad, that's wrong. There's naturally a remorse and a desire not to do it.
でも本当にこの神に同意して、確かにあれは間違っていた、神が正しいというその同意することができれば、本当に自分のうちにその悔いる心というものがあって、そしてもうにそれを行いたくないという願いが生まれてきます。
And in there in 1 John 1:9, it's such a beautiful promise. It says God honors that. He is faithful and just to forgive us our sins, and not just forgive us, but cleanse us from all unrighteousness.
そしてこの第一ヨハネの一章の九節の約束になるわけです。神は私たちのその告白する態度というものを本当に敬ってくださって、そして真実で正しい方ですから、その罪を許すだけではなくて、さらにすべての悪から清めてくださるという約束があります。
You know, guilt is known to cause really serious mental problems.
罪悪感というのは実は非常に深刻な心の問題というものを引き起こすということで知られています。
People have been driven crazy because of guilt.
人々はその罪悪感によってもう本当に狂ったようになってしまうことがあります。
Modern psychology recognizes this, but they don't really have an answer for it.
で、 近代のこの心理学というのはそのことが分かっているんですけれども、でもそれに対して、それをどう扱っていいかというその適切な手段というものがありません。
And sometimes they may try to explain, well, it's not, you know, it's not sin, you are not guilty.
時にはその相手に対して、あなたは罪を犯してないよ、あなたは有罪ではないからというふうに一生懸命説得します。
Now, there, in some cases that may be true.
まあ、あるケースの場合は確かにそうかもしれません。
thinking, but for the most part, we are guilty.
でもほとんどの場合、実は私たちは確かに有罪なわけです。
And we know it.
そのことを自分で分かっています。
We've sinned and we know it.
自分で罪を犯しているので自分で分かっているはずです。
But the blood of Jesus, the Bible says, cleanses us from all sin.
けれども、キリストのイエスの血はすべての悪から私たちを清めるという約束があります。
What a blessing, you know, to have the Lord remove the guilt of our sin.
主がこの私たちの罪による罪悪感というものを取り除いてくださるということは何という祝福でしょうか。
David said that in Psalm 32.
ダビデがそのことを詩篇の32編の中で
He said 32 verse 1, Blessed is he whose transgression is forgiven, whose sin is covered.
詩篇の32編の一節のところで、幸いなことよ、その背きを許され、罪を覆われた人は言っています。
Well, back to our story. Joseph originally tells him that one of them would be set free to go back and home and get their brother, but the rest of them would have to stay in prison.
ヨセフの話に戻りますけれども、最初ヨセフは彼らに、あなた方のうち一人が兄弟あの家に戻って、そして兄弟を連れてきなさい、残りの者たちは、捕らえて監禁しておくというふうに言います。
But then 3 days later he kind of turns it around and he says, okay, one of you stays in prison and the rest of you can go back.
でも3日の後に、彼はちょっとそれを変えて、一人だけここに監禁しておくから残りのものは家に戻りなさいと言いました。
Now, Joseph, he's learning the truth, but he's also concerned about his family.
ヨセフは、まあ、ここでさまざまなあの事実を知るわけですけれども、同時に自分の家族のことを気にかけています。
I mean, there are almost 70 people back there in Canaan. They're starving to death.
カナンの地には、約70人近くの自分の家族や知り合いがいるわけです。彼らがもう飢えて本当に死にそうになっている状態です。
He's wanting to make sure they get enough grain so that they won't starve.
ですから彼らに十分な穀物が与えられて生き延びることができるようにと考えます。
But he chooses Simeon to be the one to stay in prison.
そしてヨセフはここで一人監禁しておくものとしてシメオンを選びました。
Now, he could have chosen Reuben. Reuben was the oldest.
もちろん長男であるルベンを選ぶことができたはずですけれども。
But maybe it's because he just heard and just learned that Reuben had tried to stop. I don't know.
まあ、それで
も
ちょうどこのルベンが自分を守ろうとして兄弟たちにがやろうとしてたことを止めてくれたということを知ったので、それでルベンを外したのかもしれません。わかりません。
Simeon is the next oldest, and he was known to be a very rough, very cruel man.
シメオンは、まあ、ルベンの次の次男に当たる人でした。で、彼は非常にこの残酷なものとしても知られています。
Remember, he's the guy that killed off all of the people in the city.
彼が町の男たちを全部殺してしまったという事件がありました。
And now he's in prison. He's bound up and thrown in prison.
で、このシメオンが今監禁されています。
Okay, let's read on back in our story. 25 through 38. See what happens.
25節から38節をお読みします。ヨセフは彼らの袋に穀物を満たし、彼らの銀をめいめいの袋に返し、また道中の食料を彼らに与えるように命じた。それで人々はその通りにした。彼らは穀物を自分たちのロバに背負わせてそこを去った。 さて宿泊所でそのうちの一人が自分のロバに飼料をやるために袋を開けると自分の銀を見つけた。しかも見よ、それは自分の袋の口にあった。彼は兄弟たちに言った。私の銀が返されている。しかもこの通り私の袋の中に。彼らは心配し身を震わせて互いに言った。神は私たちに一体何ということをなさったのだろう。こうして彼らはカナンの地にいる父ヤコブのもとに帰って、その身に起こったことをすべて彼に告げていった。あの国の支配者である人が私たちに荒々しく語り、私たちをあの国を伺う患者にしました。私たちはその人に、私たちは正直者で患者ではない、私たちは十二人兄弟で同じ一人の父の子で、一人はいなくなったが末の弟は今カナンの地に父と一緒にいると申しました。するとその国の支配者である人が私たちに言いました。こうすればあなた方が正直者かどうかわかる。あなた方の兄弟の一人を私のところに残し、飢えているあなた方の家族に穀物を持って行け。そしてあなた方の末の弟を私のところに連れてこい。そうすればあなた方が患者ではなく正直者だということが私にわかる。その上で私はあなた方の兄弟を返そう。そうしてあなた方はこの地に出入りができる。それから彼らが自分たちの袋を空にすると、見よ、めいめいの銀の包みがそれぞれの袋の中にあるではないか。彼らも父もこの銀の包みを見て恐れた。父ヤコブは彼らに言った。あなた方はもう私に子を失わせている。ヨセフはいなくなった。シメオンもいなくなった。そして今ベニヤミエンをも取ろうとしている。こんなことが皆私に降りかかってくるのだ。ルベンは父にこう言った。もし私が彼をあなたのもとに連れ帰らなかったら、私の二人の子を殺しても構いません。彼を私の手に任せてください。私はきっと彼をあなたのもとに連れ戻します。しかしヤコブは言った。私の子はあなた方と一緒には行かせない。彼の兄は死に、彼だけが残っているのだから。あなた方の行く道中でもし彼に災いが降りかかれば、あなた方はこの白髪頭の私を悲しみながら黄泉に下らせることになるのだ。
Jacob is so pessimistic.
ヤコブは非常に悲観的になっています。
He feels like everything is against him.
もうすべてのものが自分に歯向かっているというふうに感じました。
But what he didn't know was something great was happening right at that moment.
けれども実はもっと偉大なことが、起こっているということを彼は知りませんでした。
A great salvation is taking place.
実は大きな救いが今起ころうとしているのです。
He and his entire family are going to be saved, and very soon he's going to be reunited with his beloved son Joseph.
ヤコブとそして彼の全家族がこれからやがて救われて、そして自分がもう死んだと思っていたヤコブともう一度生きて会えるということが起こります。
But Jacob couldn't see, or he couldn't see it.
けれどもヤコブはまだこの時はそれが分かりません。
From his perspective, you know, just ダメだ。
もう彼の立場からすると、もうこれはダメだと。
It's bad. This is often our problem.
これは私たちにもよく起こる問題です。
Maybe not your problem, but I know how that feels sometimes.
まあ皆さんそうじゃないかもしれませんけども、私はよくこの感覚がわかります。
But there are times when it just seems like everything is against us.
何かもうすべてのものが自分に反して起こっているという感情を受ける時がというのがあります。
But the truth is that God causes all things to work together for our good.
けれども真実は、実は神はすべてのものを働かせて益としてくださっているということです。
You know, I'm quoting Romans 8:28.
ローマ書の8章28節にあります。
But since we have a limited perspective, we can't really see it. We need to walk by faith. This is when we need to walk by faith.
けれども私たちはこの限られた視点からしか見ることができないので、だからこそ私たちは信仰によって神と共に歩むということが必要になってきます。
And we need to trust God.
そして神を信頼する必要があります。
As Paul said to the Corinthians in 2 Corinthians 5, 7,
パウロはコリントの教会に対してこのように書きました。第2コリントの5章7節です。
We walk by faith, not by sight.
私たちは見るところによってではなく信仰によって歩んでいます。
That's not easy.
これは決して簡単なことではありません。
Have you ever had a game or something, you know, or the kids play, or I don't know if they do it here, but your eyes are blinded and you're kind of told, okay, somebody tells you, okay, turn right or do something.
あの皆さん子供の頃あのこういう遊びをしたことがあるでしょうか。目隠しをされて、そして見えない状態で人にあのもう少しまっすぐとか右とかってこう言葉で言われてその通りに従って。
It's kind of hard because you trust them. Are they trying to make me step on something or you know you kind of hold back.
あのなかなかあのその言ってくれる人たちを信じるのも難しいですよね。あの本当に言ってることが合ってるんだろうか、もしかして何かにあのぶつかってつまずかせようとしてるんじゃないかとか。
But we can trust God.
でも私たちは神は信頼することができます。
Reuben doesn't seem to understand.
ルベンという人はなんかあまりよく分かってないようです。
He says, "You can kill my sons if I don't bring him back."
彼はもし私がこのまあ、ベニヤミンのことですけれども彼を連れ帰らなかったら私の二人の息子たちを殺してくださいと言いました。
I mean, you don't tell a grandfather. Well, you can always kill two of your grandsons. I mean, why would he want to do that?
あのおじいさんにあたる人に向かってあの、まあ、いつでもあなたの孫を殺していいですよなんて。
It's not going to comfort him.
言えないですよね。
Okay, we're going to move into 43. Let's read 1 through 14.
では43章に入ります。1節から14節を読みします。さてその地での飢饉はひどかった。彼らがエジプトから持ってきた穀物を食べ尽くしたとき父は彼らに言った。また行って私たちのために少し食料を買ってきておくれ。しかしユダが父に言った。あの方は私たちをきつく戒めてあなた方の弟と一緒でなければ私の顔を見てはならないと告げました。もしあなたが弟を私たちと一緒に行かせてくださるなら私たちは下って行ってあなたのために食料を買ってきましょう。しかしもしあなたが彼を行かせないなら私たちは下って行きません。あの方が私たちにあなた方の弟と一緒でなければ私の顔を見てはならないと言ったからです。そこでイスラエルが言った。なぜあなた方にもう一人の弟がいるとあの方に言って私をひどい目に遭わせるのか。彼らは言った。あの方が私たちと私たちの家族のことをしつこく尋ねて、あなた方の父はまだ生きているのか、あなた方に弟がいるのかというので、問われるままに言ってしまったのです。あなた方の弟を連れてこいと言われるとは、どうして私たちに分かりましょう。ユダは父、イスラエルに言った。あの子を私と一緒にやらせてください。私たちは出かけていきます。そうすれば、あなたも私たちも、そして私たちの子供たちも生きながらえて死なないでしょう。私自身が彼の保証人となります。私に責任を負わせてください。万一彼をあなたのもとに連れ戻さず、あなたの前に彼を立たせなかったら、私は一生あなたに対して罪あるものとなります。もし私たちがためらっていなかったなら、今までに二度は行って帰ってこられたことでしょう。父イスラエルは彼らに言った。もしそうならこうしなさい。この地の名産を入れ物に入れ、それを贈り物としてあの方のところへ下っていきなさい。乳香と蜜を少々、樹香ともつ薬、くるみとアーモンド、そして2倍の銀を持っていきなさい。あなた方の袋の口に返されていた銀も持っていって返しなさい。それは間違いだったのだろう。そして弟を連れてあの方のところへ出かけていきなさい。全能の神がその方にあなた方を憐れませてくださるように、そしてもう一人の兄弟とベニヤミンとをあなた方に返してくださるように、私も失うときには失うのだ。
Jacob is finding that circumstances are pushing him to do what he doesn't want to do.
ヤコブはここで、どうやらこの状況が彼に、まあ、 自分がやりたくないことをやらせるようにこう迫ってきているのを気づきました。
He's going to have to let go of his beloved son Benjamin, or they're all going to die.
彼は自分の愛する息子のベニヤミンを手放さなければいけなくなってきました。そうでなければもう自分たちがみんな死ななければいけなかったんです。
Now, I'll bet this was especially hard for Jacob to do.
で、このことはヤコブにとっては特に苦しい選択だったと思います。
Because remember, in his earlier years, he was a man who was always manipulating. He was the one that wants to be in control.
若い頃はヤコブという人は周りの人とか状況というのを自分が欺いてこう支配する立場にいました。
He was always trying to manipulate the circumstances or try to control it so that things would go his way.
いつもこう自分がさまざまな計画を立てて、そしてこの状況や人々を支配して、自分の思う通りのことを行ってきました。
But now everything is pushing at him. He can't, you know, it's all out of control, and he has no choices.
けれども今やもうこの自分がコントロールすることのできないその外側の状況がもうやむを得ないところにまで迫ってきました。
Well, here in well, verse 6 and then down in 11, the name Israel is used for him, for Jacob.
ここで6節やまた11節にヤコブの名前がイスラエルとして出てきています。
Because he kind of changes and he decides, okay, I gotta go. And then it seems like he has more faith in God.
ヤコブはどうやらここで、ああもう仕方がないとちょっと腹をくくったと言いますか、ここで今までよりももっとこの神を信頼するような行動を取るようになっています。
You know, it's kind of like that sometimes when you realize I can't do anything, I can't control this. It's out of my control. You know, and.A good thing is when we come to the point and we realize that and stop being depressed and stop being, you know, oh, what am I going to, and just say, okay, well, I give it into your hands, God.
私たちも自分の力でもうどうすることもできないような状況に追い込まれたとき、もうどうすることもできなくなったときに、そこで落ち込むのをやめて、あ、もうどうしようと落ち込んでいるのをやめて、そして神に委ねる、神にすべてを頼るということをするということは、これは実は良いことです。
And that's, I believe, what God wants. That's a lot of times why He puts us in those situations. Because it's at that point when we can say, we realize, I can't do it. I got nothing that I can do but just say, God, help me. I'm going to rely upon you.
神はそのことを実は望んでおられます、喜んでくださいます。だからこそ私たちをそういう状況に置かれます。私たちがもう自分ではもうどうすることもできない、自分の力ではもう手に負えないから、神に本当にもうすでに全てを委ねて助けてくださいと叫ぶ、そういう状況に
置かれます。 The truth is that we're dependent upon God when we think we got it under control. We don't realize it, but we don't have it. We never have it under control. Our very breath is in God's hands.
でも私たちが実はこの神に委ねるという時に、もう自分では支配がコントロールできないんだなと思うわけですけれども、でも実は決して私たちはどんな状況であってもコントロールできるわけではありません。神が全てを支配しておられます。
Well, now Jacob is acting more like Israel. Israel means governed by God.
ヤコブはここで、より今度はイスラエルのようなものとして行動しています。このイスラエルという名前は神に支配されるという意味があります。
In verse 14, he says, May God Almighty give you mercy before the man that he may release your brother and Benjamin.
14節で、全能の神がその方にあなた方を憐れませてくださるように、そしてもう一人の兄弟とベニヤミンとあなた方に返してくださるようにと言っています。
It's like he's trusting in God.
ですから、ここで彼は 主にすべてを信頼しているということです。
Okay, let's see what happens. Verses 15 through 25. We'll read. 15
節から25節をお読みします。そこでこの人たちは贈り物を携え、それに2倍の銀を持ち、ベニヤミンを伴ってエジプトへ下り、ヨセフの前に立った。ヨセフはベニヤミンが彼らと一緒にいるのを見るや、彼の家の管理者に言った。この人たちを家へ連れて行き、獣をほふり、料理をしなさい。この人たちが昼に私と一緒に食事をするから。その人はヨセフが言った通りにして、その人々をヨセフの家に連れて行った。ところがこの人たちはヨセフの家に連れて行かれたので恐れた。我々が連れ込まれたのはこの前の時我々の袋に返されていたあの銀のためだ。我々を陥れ、我々を襲い、我々を奴隷として、我々のロバも一緒に捕らえるためなのだと彼らは言った。それで彼らはヨセフの家の管理者に近づいて、家の入り口のところで彼に話しかけて言った。失礼ですがあなた様、この前の時には私たちは食料を買うために下ってきただけです。ところが宿泊所について袋を開けました。すると私たちの銀がそのままそれぞれの袋の口にありました。それで私たちはそれを返しに持ってきました。また食料を買うためには他に銀を私たちは持ってきました。袋の中に誰が私たちの銀を入れたのか私たちには分かりません。彼は答えた。安心しなさい、恐れることはありません。あなた方の神、あなた方の父の神があなた方のために袋の中に宝を入れてくださったのに違いありません。あなた方の銀は私が受け取りました。それから彼はシメオンを彼らのところに連れてきた。その人は人々をヨセフの家に連れて行き、水を与えた。彼らは足を洗い、ロバに飼料を与えた。
Well, Joseph's brothers assumed the worst.
ヨセフの兄弟たちは最悪の状況を考えました。
They think they're right on the verge of being, you know, grabbed and being taken, made slaves.
もう自分たちは捕らえられて奴隷とされてしまう、その瀬戸際に置かれているんだというふうに考えます。
The fact that they had received this money was something they were afraid of.
実際その前に払った銀が返されていて、それを受け取ったというその事実があったので彼らは恐れました。
But they're told in verse 23, "Peace be with you. Do not be afraid, for your God and the God of your fathers has given you treasure in your sacks. I had your money."
けれども23節のところで彼らはこのように言われました。安心しなさい、恐れることはありません。あなた方の神、あなた方の父の神があなた方のために袋の中に宝を入れてくださったのに違いありません。あなた方の銀は私が受け取りました。
Well, the truth was, he had their money.
で、実際、この人はお金を受け取りました。
But he chose to give it back.
でも、またそれを戻すということを選択して行ったわけです。
So the brothers are experiencing God's grace through Joseph.
この兄たちはヨセフを通して神の恵みを経験していました。
But you know, a guilty conscience will always assume, it always fears that the worst is going to happen.
もうこの罪悪感があると、これが実は私たちにこの常に最悪の状態が起こるのではないかというふうに考えます。
If we try to stand before God in our own righteousness, we're always afraid because.We know that we're unworthy.
私たちがもし自分の義によって神の御前に立とうとするならば、常に恐れを持つことになります。自分はそれにふさわしくないものであるということが分かっているからです。
I mean, if you're feeling, if you're believing that I need to stand before God just on the basis of my own righteousness, my good performance, if God were to suddenly say, come into my presence,There's a sense of fear. Oh no, am I okay?
もし私たちがこの自分の義で神の前に出なきゃいけない、自分の行った行いとかそういったものによって神の前に出なきゃいけないということだったとしたら、神に呼ばれたときに、じゃああなた私の前に来なさいと言われたときに、いやちょっと待ってと恐ろしくなってしまうと思います。自分はどうなんだろうかと。
I wonder if he's got something against me.
何かこう 神を怒らせるようなことをしてしまっていないだろうか。
What if he remembers last week when I got mad and I, you know, and I questioned him and I spoke that way? What if he still remembers that?
先週自分が神に対して疑いを持って、もうあんな怒りを覚えて言ってしまった、口にしてしまったことを、もし覚えておられたらどうしよう。
But when we stand in the righteousness of Jesus, when we just put our faith completely in the righteousness of Jesus, saying, I'm going to come before God because I'm clean. I'm got Christ's righteousness. We're at peace.
けれども、私たちがこのキリストの義を着て神の前に出るときに、キリストが私たちのこの罪を清めてくださったから、私は清いものとして神の前に出られるんだということが分かっていたら、本当にそこには平安があります。
And we can come boldly, as we're told in Hebrews, come boldly before God, come often.
そしてヘブルの手紙にあるように、私たちは大胆に神の前に、それも何度も神の前に出ていくことができる。
And what's more, we can accept God's blessings that come our way just becauseWe know He wants to bless us. He loves us.
そしてさらに、私たちは神からの祝福をたくさん受け取ることができます。なぜならば、神が私たちを愛し、私たちを祝福したいと願っておられることを知っているからです。
It's because I'm His child. It's not because I've done something good or not done something good.
なぜなら、私は神の子供だからです。何か行ったこと、いいことを行ったからとか、そういうことではなくて、神の子供だからそれを受け取ることができるんです。
And this is what it means to be a child of God.
それこそが私たちが神の子供であるということの意味です。
You know, not long ago we were in the book of Romans, remember?
私たちは少し前にローマの手紙を学んでいました。
We're justified freely by our faith in Christ.
私たちは本当にこのキリストに信仰を置くことによって、ただで義としていただきました。
And that means that when God looks at us, He sees the righteousness of Christ.
それはつまりどういうことかというと、神が私たちをご覧になるときに、このキリストの義を見てくれるということです。
We are declared to be righteous.
そして私たちが義なるものであると宣言されます。
That's what justified, the word justified means.
それが義とされるということです。
Let's finish the story, verses 26 to 34.
26節から34節をします。ヨセフが家に帰ってきたとき、彼らは持ってきた贈り物を家に持ち込み、地に伏して彼を拝んだ。ヨセフは彼らの安否を問うて言った。あなた方が先に話していた、あなた方の年老いた父親は元気か、まだ生きているのか。彼らは答えた。あなたのしもべ、私たちの父は元気でまだ生きております。そして彼らはひざまずいて伏し拝んだ。ヨセフは目を上げ、同じ母の子である弟のベニヤミンを見て言った。これがあなた方が私に話した末の弟か。そして言った。我が子よ、神があなたを恵まれるように。ヨセフは弟懐かしさに胸が熱くなり、泣きたくなって急いで奥の部屋に入って行って、そこで泣いた。やがて彼は顔を洗って出てきた。そして自分を制して食事を出せと言いつけた。それでヨセフにはヨセフにだけ、彼らには彼らにだけ、ヨセフと食事を共にするエジプト人にはその者にだけ、それぞれ別に食事を出した。エジプト人はヘブル人とは一緒に食事ができなかったからである。それはエジプト人の忌み嫌うところであった。彼らはヨセフの指図によって、年長者は年長の座に、年下の者は年下の座に座らされたので、この人たちは互いに驚き合った。またヨセフの食卓から彼らに分け前が分けられたが、ベニヤミンの分け前は他の誰の分け前よりも5倍も多かった。彼らはヨセフと共に酒を飲み、酔い心地になった。
The brothers must have thought it's pretty strange that they're seated in the correct order.
兄弟たちはおそらくこの年の順に座らされたので非常に驚いたと思います。
How did he know?
なんで分かったんだろう。
And then to have Benjamin, the youngest, got get five times as much as the others.
そしてベニヤミンには他の人よりも5倍のものが与えられました。
I hope Benjamin was hungry.
ベニヤミンは本当にお腹が空いていたと、いたといいなと思います。
If not, that could have been hard for him, anyway.
そうじゃなかったらちょっと
But,
嬉しかったんじゃないかな。
Joseph is testing them to see if their hearts have changed.
ここで実はヨセフは兄たちの心が変化しているかどうかということを試しています。
What are they going to do when they see the youngest one being favored above them?
もしこの一番年下のものがまたこうやって特別な待遇を受けている姿を見たら彼らはどうするだろうか。
It seems like they didn't even care.
でも兄たちはどうもそんなことにはそのことは気にならなかったようです。
Now, Joseph didn't, it's interesting, Joseph didn't eat with his brothers because it was well known that Egyptians did not eat with foreigners.
ここでヨセフは兄たちと一緒には食事をしていません。これはエジプト人というのは他の外国人とは一緒に食事をしないということが知られていました。
Egypt was one of the most racist societies on earth at this time.
この当時エジプトという国は最もこの人種差別の激しい国の一つでした。
Because they believed that they were descended from the gods and other races were descended from, you know, some lower form.
彼らはエジプト人というのは自分たちは神々から生まれてきたものであって他の民族というのはそれよりもさらに低いところから出てきたものだというふうに考えていました。
So they didn't socialize and they would never eat together.
ですから社会的に交わるということをせずに決してこの外国人と一緒に食事をするということはしませんでした。
And if you'll notice, they don't even eat with Joseph.
ですから彼らはヨセフとも一緒に食事をしていないということがわかります。
He's separate, and then they eat in another place.
ヨセフはヨセフだけ、そして他のエジプト人は他のエジプト人だけで。の食事が出ました。
They loved Joseph. They gave him power because God was with him. But they still were only going to eat together with real Egyptians.
彼らはヨセフのことが好きでしたし、神が彼と共におられましたので、本当に大きな権力をその国でも与えられていましたけれども、でもエジプト人たちは本当の真のエジプト人としか。共に食事をするということはしませんでした。
But in this, we really see the wisdom of God.
でもここに実は神の知恵を見ることができます。
Because God is working it out so that Israel will go down into Egypt.
ここで今実は神が働いておられて、これからこのヤコブの家族がエジプトに下ってきます。
There'll only be 70 people when they go down, but when they come out after 400 years, they'll number.You know, well over to probably 2 or 3 million.
で、カナンの地からエジプトに下ってくるとき、彼らは70人の人数で下ってきますけれども、そこでエジプトの地に400年滞在して、エジプトから出るときにはもう今度は何万という人数になって出ていくことになります。
And the fact that Egypt was such a segregated society with these strong beliefs would ensure that God's peopleRemain separate.
で、このエジプトという国が本当に他の国とこう分離する差別している国であるということがよく知られていましたので、ここで神はそのご自分の民をまたそのご自分の民が他の民族と交わらないような状況の中に置かれていたわけです。
They wouldn't get mixed in.
ここでそれぞれが交わっていくということはありません。
You know, that did happen. Remember the northern kingdom when it was taken into captivity? They were mixed in and they became the Samaritans.
後にこのバビロンに捕囚、
Assyria.
アッシリアに捕囚されるときにですね、イスラエルの北の方の国は、そこでアッシリアの人たちがこう入ってきて、で混じり合っていって、それでサマリア人というのが生まれていきました。
But when the time is right, when God is chosen, it's all part of His plan. He's going to bring them out, and He's going to have a whole nation of people that are separate, and they're going to be His people.
でもここで これはもうまさに神の時であって、神がこのイスラエルの民をこのエジプトの地で、他の民族から分けてご自分の民として、大きくし、そしてそこから、まあ、導き出されるということです。
And so the story will continue next week, but it's a very dramatic story.
次週も続けて話を見ていきますけれども、非常にドラマチックな話に入っていきます。
I mean, we're going to find out what happens when the brothers learn this guy is Joseph.
この兄たちがこの人が実はヨセフだったということが分かったときにどうなっていくかということを来週は学んでいきます。
I don't think a Hollywood movie could come up with a better storyline than this. It's very interesting, I think.
ハリウッド映画がこれ以上面白い話は作れないんじゃないかなと思うぐらい、このストーリーはとても面白いというか興味深い話だと思います。
All right, let's pray.
お祈りします。
Lord, I just want to thank you for. I just want to thank you for your forgiveness that we have in Jesus Christ.
主よ、私たちがイエス・キリストにあってあなたからの許しが与えられていることをありがとうございます。
That we can enjoy a relationship with you that's just free of fear and.And guilt and shame.
それによって私たちはあなたと大胆に交わりを持つことができ、一切の罪悪感やまた恥の思いから解放されていることをありがとうございます。
We can come boldly before you.
あなたの御前に大胆に出ることができます。
Knowing that our sins are forgiven.
私たちの罪はもう許されたということを知っているからです。
And help us, Lord, to trust in you.
どうぞあなたを信頼することができるように助けてください。
To just walk by faith and give up trying to work everything out so that we'll be safe or that life will work for us.
信仰によって歩むことができるように、自分の力で何とかしようとすることをすべてあなたに手放して、あなたが支配してくださるように。
We just simply trust in you.
ただ単純にあなたを信頼します。
In Jesus' name we pray.
イエス様の名前によってお祈りします。
アーメン。
アーメン。